門郷と
ユノッチの
ディスタン何時だ10月1日、
はい、
土曜日、
うん、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日から10月ということでね、
うん、
10月入りました
ね。
2022年も残りあと3ヶ月。
いや
ー早かった。
うん、
2020年から2022年まで失われた3年間だよね。
まあね。
ね
え、
うん。でも10月ってさ、
うん、
番組改編の時期じゃないですか。そういえば。
そうですよ。
ね、俺は更新の連絡とかまだ来てないんだけどね。そういえばね。これ収録時点でまだ更新するかどうかとか連絡来てないんだよ。そういえば。
全然それこれ撮ってもさ使われない可能性もなきにしもあらずってところだよね。
これ幻の回になるかもしれません。
まあ配信版はね
配信版は残るよね。
でしょ
あると思いますけどね。
て、うん、
ひょっとしたらこれもうラジオ成田では流れてないかもしれません。
はい、
そういえば更新すんのかなしないのかなみたいなね。その辺の話がね全然来てないんですけど大丈夫ですかね。
大丈夫だと思います。
大丈夫ですかね。ちょっと心配ですけどね、はい、いやーまあまあね今年もね頑張って、うん、今年もっていうかまあ10月以降もね。
あ、できればあの気持ち的には僕は10月1日ということは丸、うん、丸2年
丸2年
ラジオ成田で放送が始まって2年
丸2年経ちましたもん。
早っ。あ、そう、
うん、だから2020年から失われた、ね、3年間ですよ。よう考えたらイブニングライト成田やったのが2020年だから、
うん、
そう新型コロナウイルスの蔓延とともに決まったんだから。
ウイルスかよ。
そうそうそう、ね、え新型コロナウイルスの蔓延とともに彗星のごとく現れた。
彗星のごとく蔓延するイスタン3。
そして彗星のごとく消えていったっていう。いやいやいや、そんなことないです。
私たち病原菌かい。
いやいやいやね、うん、大変でした、ね、だけどもうなんかこう世の中がね、
うん、
世の中が停滞した3年間だったね。
まあね、
うん、どうなんかな。まあその間に戦争が起こったりとかね。
そうですね、
戦争が起こったりいろんなことありましたけど、
うん、
新型コロナと戦争でだからもうド不景気というか、
うん、
うん、
円安だし、
そう、まあだから円安もだからね、それらが原因だからね結局ね、
うん、
うん、大変なことになってますわ。
はい、
そのどん底まで落ちればもうあと上がるしかないので、
うん、
まあもう上がっていくっていうことだとは思うんですけど。
そうですね。
でもまだどん底でもないって話もありますけどね。
うん、
まだ落ちる可能性も十分ありますけどね。
いやだな
ぁ。ねえ、あのアイリス大山がさ、
うん、
この間ニュースで見ててびっくりしたんだけど、
うん、
あの中国製品の中国工場を、
うん、
日本に引き上げた。
へ
え。要は中国で作ったよりも日本で作る方がコストが安くなる。
へ
え。っていう現象がもう起こってるんで、
うん、
でそれぐらいだからその輸送のコストがかかるってことなんですよ要は、うん、なので相対的にその日本の物価が安いという現象が起こってるんで、
うん、
なかなか面白いことになってますよ。
おお、
だからひょっとしたらもうこう ね、数ヶ月とか 2,3 年ぐらいで和牛安みたいなさ、
うん、
オージービーフ高みたいなさ、
うん、
やっぱ和牛安くていいよねみたいな、そういうことが、そういう時代が来るかもしれません。
国産の方が安全だしな
まあね、
うん、
そうやね、そういうことがね、ひょっとしたら起こるかもしれません、
うん、
やっぱ国産安くていいよねって、外国産はうまいんだけど高いよねみたいなね、
うん、
そういう世の中になりますよ。
いろいろ世の中変わっていきますね。
変わっていきますね、
うん、
だからそのまだどん底じゃねえってことだな、
うん、
さらにちょっと値段上がったりする可能性あるよっていう話ですね。
なるほど
ね。えまあまあまあね、あの我々からしたらね、
うん、
楽器、
うん、
マイクとか機材の値段がね、
うん、
国産ってほぼないからさ、
うん、
だいたいロードとかノイマンとか、
うん、
アーカーゲーとか、だいたい僕ら使ってる機器はほとんど外国産じゃないですか。
でもオーディオテクニカとかヤマハあたりは国産でしょ、国内メーカーだよね。
ミキサーと、だからオーディオテクニカ、そうだな、あのあれタスカムとかあの辺だね、
うん、
の機械ぐらいかな、
うん、
って感じだよね。だから
うん、
ねえ、まあ、ヤマハのミキサーもう一個買おうかなと僕思ってるんですけどねえ、いやだからもう大変です、
大変です。
そうだから機械類もだから外国産のものは今のうちに買った方がいいかもしれない
ね。
円安すごいしな、
うん、
うん、あとドル稼げる人はドル稼いでおいた方がいいよ。
あ
って感じだよね、
うん、
うん、あとは金利上がるぞやっぱり多分。
やだな、
うん、大変やな、
うん、
うん、まあそれでも明日はやっていきますから、
はい、
それでもリスターも続きますから、
はい、
やっていかなきゃいけないわけですよ、
うん、
ね、まあただこのね10月1日分からのオンエアはね、
うん、
配信版のみになってるかもしれませんけど
今から読むやついらなくなる
そうそれでもね一応ねこれがオンエアされることも想定しつつ伝えておきましょうね。
はい
はい、それでは加藤校というのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7 メガヘルツで、どうぞ最後までお楽しみください。
はい
はい、というわけで、今日のね、
うん、
テーマいきましょう、
はい、
本日のテーマ、はい、コロナ禍以降のガンプラ事情。
おーい、
ガンプラどうすか
最近、どうなのよ、
買ってるガンプラ？
全然買ってないっていうか、もう作る時間も全然ない
まあまあね僕は作ってるし買ってるんですけど、
うん、
まあ手に入らないね、
相変わらず、うん、
若干見るようになってきたんですけどね、
うん、
若干見るようになってきたんだけど、やっぱ全然手に入らないね、
うん、
いやこれどうすればいいんですかね。
でもそうだな、フォロワーさんとかも、うん、うん、買ったとか言ってこうガンプラ写真あげたりしてるけど、
うんうん、
やっぱなかなかそう手に入りにくいみたいでね、
うん、
うん、
まず問題なのはあれだよね、ラインナップがあまりにも多すぎるっていうことだよね。
ああ、そうなんだ、
うん、だってガンプラって何百種類もあるやんか、
うん、
だからね、全部再販しようと思ったら、
うん、
どうしてもその偏りが出てきちゃうわけさ、
うん、
だから手に入らないものが出てくるわけよ、
うん、
で売れるものと売れないものってやっぱあるわけじゃないですか、
うん、
でもうバンダイもその作り手本人ももう何が売れるのか何が売れないのか分かんないわけですよ、
うん、
だから必然的に主人公メガばっかり再販しちゃうっていうさ、
うん、
で主人公メカまた中途半端にまた売れるんで、
うん、
っていう感じかな。あれ転売がやっぱあかんのかね。
うーん、でもどうなの、転売や減ったんじゃないの。
うん、相変わらずだから2倍3倍の値段出せば、
うん、
転売屋から買うことはできる。
ああ。
転売屋は持ってる、
う
でも転売屋がさ買い占めてるっていうことなのかね、やっぱり。
まあそうでしょうね。
俺世間のパニック買いも結構あるような気がするんだけど。
あー、ないからって言って焦って買っちゃうみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
だってさ、その今焦ってか、ね、大の大人が子供からさ売り場でこうむしり取って買ってるみたいなさ状況があったりするらしいんだけど、
うん、
焦ってパニックで買っちゃうって、だってね、40年ガンプラファンやってる人は別にさずっと普段から買ってたわけで、
うん、
慌てて買わなくても、
うん、
もう大体持ってるわけですよ、
うん
うん、持ってるでしょ、だって家の中に。
ないわ。
なんで
オタクだけですよ、
ね、いやいやいや、40年ぐらい、ね、ガンプラやってるでしょあなた。
やってないわ。
もう倉庫いっぱいでしょ、在庫で。
ないから、うん、
あのね、あのパニック買いがね、いかんのだと俺は思うんだけどね。
うん。
あとはやっぱりその供給量がやっぱり圧倒的に少ない。まあ、ラインナップが多すぎるっていうのもあるんでしょうけど。
うん。
で、バンダイからしたらもう売っちゃえば、
うん、
そのファンが買おうが、転売屋が買おうが、知ったこっちゃないっていう、昔からそういうスタンスやからさ。
まあね。
だから、その本気で取り組んでないじゃない、バンダイも、
うん、
その転売対策とかって、
うん、
まあその転売なのかそれともパニック買いなのか、
うん、
わかんないからさ、
うん、
っていうのもあるんだろうけどね。
結局転売対策してるのって小売店だもんね。
そうそうそうそう、あのアップルみたいにさ、
うん、
ちょっとやってほしいよね。アップルのこの間の転売対策見た？
え、どういうやつ？
アップルがあのこの間 iPhone14 が出たじゃないですか、
うん、
iPhone14 転売対策で、
うん、
クレジットカード不可、
あ、
現金不可、
うんうんうん、
にしたの知ってる？
うん、
ペイディ後払いと、
うん、
オリコローンのみにしたんやで。
へー。
あとはそのあとキャリア契約のみ、
うん、
そうアップルストアで、
うん、
だからアップルストアいくら現金持ってっても、
うん、
買えなかったんやで、現金持ってるだけじゃん。
うん。
ペイディ後払い自分で契約して、
うん、
で、ペイディ後払いで買うか、オリコローン組んで審査受けて、オリコローンで買うしかなかったんですよ。
うん。
あとはその場で、そのドコモとか楽天とか、そのキャリアを契約しないとダメだった。
うん。
だからこれ、複数買うの無理だよね。
うん。明らかに中国人よけだよね。
そうそうそうそうそうそう。そうそう。だからもう、現金ですらダメってすごくない？要するに身元のわからないやつの現金は受け取りませんっていうアップルの強い意志を感じたよね。
うん。
いや、不便だけど、
うん、
すごく不便だけど、アップルやりよるなって思ったよ、俺。
ね、うん。
うん。すごい戦ってるなって思った。
うん。
うん、やっぱブランドのイメージ守る気だなって思ったよ。それに引き換えなんだバンダイは。
値段がだって違いすぎるもん。
まあね、
うん、
バンダイのプラモデルをねオリコローンで買う人いないけどね、そりゃね、
うん、
うん、実際2022年末ですよね、もうね、
うん、
手に入りません、
うん、
一時も棚がガラガラでさ、
うん、
物がないですみたいなさ、
うん、
そんな状況だったじゃん、
うん、
若干は今あるんですよね。
うーん、
若干はあるんだけど、
う
ん、それでもやっぱ全然ないね、
うん、
好きなものを変えたっていう、コロナ禍前に好きなものを変えたような状況ではないですね、
うん、
いや残念、
うん、
もうちょっと頑張ってほしいね。
ね、
それよりもさ、
うん、
あのモデロイドですね、注目はやっぱり、
うん
うん、モデロイドからザブングルが出たりとか、長谷川からアイアンギアが出たりとか、ね、うん、つまりどういうことかっていうと、
うん、
モデロイドからパトレイバーのシリーズも出てたりするじゃない、
うんうん、
つまりどういうことかというと、バンダイが方針転換したってことだよね。要はもう手広く版権、ガンダム以外はもう手広く版権下ろして、
うん、
じゃんじゃん作ってくださいと、
うん、
でその分ロイヤリティいただきますよと、
うん、
いうふうに多分方針転換したんだと思う。
なるほどね。
だからモデロイドがザブングル出したりとかパトレーバー出したりとか、うん、長谷川がねアイアンギア出したりだとか、あとは長谷川が最近クラッシャー・ジョーのシリーズ出したりとか、
へ
ー、その版権が降りるようになった、まあ総通エージェンシーだよね確かね、
うん、
総通エージェンシーの版権、あとバンダイが共同で持ってる版権だよね、
うん、
を下ろすようになったと、
うんうん、
いうことが結構でかいかなと。
まあでもファンにとっては嬉しいよね。
嬉しいね、
うん、
うん、僕最近だからあのモデロイドの、
うん、
春 X10 をちょっと仮組みしてみたんですけど、
うん、
やっぱりそのバンダイのキットと比べちゃうとね、
うん、
どうしても出来があまりいいとは言えないんだけど、
あ、そうなんだ、へえ、
うん、パーツが合わないとかさ、
うん、
うん、そのビタッとはまらないとかっていうのはあったりするんだけど、
うん、
もう60分の1の春 X10 がそこにドーンとあるだけで、
うん、
違うよねやっぱりね、
うん、
物があるのとないのとじゃ違うからさ、
まあね、
うん、そのね、品質っていう点ではもうバンダイに勝るものは当然ないんだけど、
うん、
ないんだけど、それはもう丁寧に作ればいいだけの話であって、
うん、
全然その技術でどうにでもなる話だから、
うん、
作り手の技術でどうにでもなる話なんで、
うん、
うん、なんでも物がある、
うん、
だってプラ板切って作るより全然楽だからさ
そりゃそうだ
ね、粘土こねて作るより全然楽なので、
うん、
ありがたい、
うん、
春 X10 かっこいいです。私2個買っちゃいました、
うん、
うん、高かった。ザブングルも2個買います、うん、ね、
いつも2個買ってるよね。
いやまあね、
うん、
まあ、ザブングルはね2個買わないとね、まあまあまあいいんですけどね、
うん、
なんでちょっとバンダイにはもうあまり期待せず、
うん、
バンダイ以外のメーカーから出るその魅力的なヒットを楽しみにしつつ、うん、転売の対象にもならないからねガンプラ以外はね、
うん、
うん、なんでそういうものを楽しんでいければいいんじゃないかなと、
うん、
で歴史は繰り返す。40年バンダイのプラモデル見てきてるけど、
うん、
あのやっぱりブームって何回もありましたから、
うーん、
でそのたんびにねにわかが入ってきて、
うん、
ね、で盛り上げてって、
うん、
でさーっと去っていくので、
うん、
すぐまた買えるようになりますから、うん
うん、
もう同じことも何回もやってますから大丈夫ですから、
うん、
うん、まあまあいいんですけど、はい、そんな感じでね、うん、ガンプラまだ買えません。
うん。
うん。で、どうも転売だけでもなさそうだ。パニック買いもやめましょう。手に入りますから。
うん。
ね。ということで、もうしばらく様子見ましょうね、と。
はい。
いうことでございますね。
うん。
はい。では、コロナ禍後のガンプラ事情ということでございました。
はい。
はい、じゃあ、リスマに告知ですね。
ほいほい。
10月はですね、地獄の花園、
うん、
長野芽衣さんが主演です。
うーん、
僕もね少しだけ、まあ、猪木さんもそうなんですけど、
うん、
少しだけ会社員をやってたことがあると思うんですけど、
何をやってた？
会社員、会社員、会社勤め、はいはい、
うん
うん、で会社勤めしてると当然女性 OL さんっていうのがいるわけですけど、
うん、
その OL さんたちの中の、
うん、
まあ争いというか、
うん、
OL さんって実は裏ではこんな大変だったんだっていう、
うん、
OL さんのなんかこう派閥争いというか、戦いの話ですね。
そっち系の話か。
そうなんですよ。
へえ。
そうなので、主人公のこの田中直子っていうキャラクター、まあ、長野芽衣さんなんですけど、
うん、
長野芽衣さんは普通の一般 OL なんですけど、
うんうんうん、
その普通の一般 OL の 目を通してこう第三者視点で OL さんの派閥争いを眺めていくっていう感じの話ですね。
お
もう地上最強の OL は誰なんだっていうね、バトル OL ものですね。
原作とかあるの？
原作はねバカリズム。
あー、この人も多彩だね。
多彩だね、
うん、
でテンポがすごく良くてな、この映画。
へ
ー、面白いよ、めちゃくちゃ面白いよ。
うん、
うん、いやもう僕もね会社員やってましたけど、
うん、
裏では OL さんたちってあんなことになってたんだねうん、知らなかった。
信じちゃダメだと思います
いやいやいや、すごい戦いがあったんだなと思って、
うん、
うん、もうほとんど男性って、あのバカリズムさん本人も出てるんですけど、
う
バカリズムさんぐらいしか出てきません。ほとんどあと OL さんしか出てきません。
うん。
で、主題歌リサですよ、リサ。
うん。
で、あとはダブル主人公かな。広瀬アリスさんが中途採用の OL の役で出てくるんですけど。オチが想像できなく、あ、でもオチは想像できたかな、これ。
へ
ー。これまだ続くんか、まだ続くんかっていう感じの出来事の展開の連続なので、うん、ちょっとみんなびっくりすると思います。飛んで埼玉、
うん、
飛んで埼玉系ですね。
あー、それ楽しみですね。
そうで、登場人物も結構すごくて、七尾さんとか河合奈々さんとか、あと大島美幸さんとか、ファーストサマーウイカとか、あの辺がね結構出てくるので、
うん、
ね、あと松尾悟さんも出てきますね。
あらら
、うん、
売れっ子ですね、
ま、うん、松尾悟さんとか勝村政信さんとか、
うん、
あの辺が OL 役で出てくるんですよ。
え、 OL 役？
OL 役で出てくるんですよ。
はあ、
うん、
うん、なんかコントみたいになりそうだね。
いやー、多分コントは超えてるね。
へえ。
で、小池栄子さんも出てきますね。
あ、
ラスボスっぽいポジションで出てくるんだけど、
うん、
小池栄子さんラスボスっぽいポジションで出てくるんだけど、さらに上がいたみたいな、そんな感じ。
うん、
小池栄子すごくいいよ、
うん、
やっぱあの人ええわ、めっちゃええわ、
うん、
いやもう女同士の戦い、
うん、
うん、もう女同士のバトルを楽しんでください。
はい、
うん、もう拳と拳がぶつかり合う、
うん、
女同士の熱い戦いを。
これいつの作品？
これ2021年だから去年かな。
おー、最近なんだね。
結構最近ですね、うん、2021年5月21日公開だから、もう本当去年の映画ですね、
うん、
うん、もう何も考えずに見られる、
うん、
うん、本当楽しく見られる、うん、何も考えずに見られるいい映画です。
いいね、
うん、なので、ぜひ見てください。僕はだから本当に会社勤めしてた人、
うん、
OL さんって裏ではこんな戦ってんだよっていうのがよくわかるので、
うん
うん、会社勤め会社勤めしてる人は見てほしい、
うん、
でもオチは読めた、
うん、
オチは結構読めた、うん、ああこういうことだろうなっていうね、うん、でもひとひねりあるんでお楽しみにって感じですね、うん、はい、うん、地獄の花園、今月は楽しみにしてください。
はい、
以上リスマに告知でした。
はい、
はい、エンディングです。
はーい、
はい、今日はなんだっけ、ガンプラの話か。
うん、
相変わらずガンプラ買えないよと。
うん、
かつてね、
うん、
マリー・アントワネットという人がいましてですね、
はい、
パンが買えないならケーキを買えばいいじゃないと、
うん、
それでねフランス革命が起こったわけですけど、ガンプラが買えないならモデロイドを買えばいいじゃないと。
境界線機を買えばいいじゃない。
境界線機を買えばいいじゃないか。それ暴動起こるからね、それね。イノキ・アントワネットがね、名言を残しましたね、今ね、
うん。
ガンプラが買えないなら、境界線機を買えばいいじゃないと。すごいね。いや、まあ、ガンプラ相変わらず手に入らないよということでございましたね。
はい、
ね。バンダイさん、ちゃんと作ってくださいと。
うん、
いうことですね。
ね。
うん。そしてですね、来週。
はい。
来週のテーマは、リア充死ね2022。果たしてリア充はどこに行ってしまったのか。
お
ー。久しぶりですね、このコーナーね。
うん。
前回ね。
うん。
まずい店紹介。
はいはいはい。
まずい店紹介全カットになりましたけどね。
うん。
ね、すべてカットになってしまいましたけども。
そうですね。
ね、リバイバル第2弾ということで、
はい、
リア充死ね2022、
うん、
うん、これもね昔やってたんですよ、リア充死ねっていうコーナー。毎週
やってたっけ。
これ毎週やっとった。
おお、
うん、リア充の羨ましいエピソードを紹介してリア充死ねって言って終わるっていうコーナーやっとったんですよ。
全然動いてない。
そうそう、やってた、やってたんや。
はい、
ね、でリア充ってさ、
うん、
どこ行ったんだ今っていうね、うん、最近見かけなくなったような気がするんだけど、そんなことない？
まあどうなんでしょうね。
ねえ、
うん、
リア充な人たちってどこ行っちゃったんだろう。
もう
そもそもリア充っていう言葉がなくなってきたよね、
うん、
ちょっと死語になってるよねもうね最近ね、
うん、
うん。あの人はどこ行ったんや。
探ってみましょう
ということですね。探ってみましょうね。
はい、
ということで来週はね久しぶりにリア充シネコーナーやってみたいと思います。
はーい、
はい。加藤光と命のリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は編集内容が違ったりしますので、もしよかったらこちらも聞いてみてください。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送がありますので、再放送を聞ける方は再放送も聞いてみてください。
はい。
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい。この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。